77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年2月の6日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳。
今日も始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いきなりハスキーボイスですいませんでした。
本当ですね、大丈夫ですか。
何やったってやろうね神様のいたずらか。
そうかもね。
ひがみ妬みかもしれ
ん。妬みかもね、うん、そうやろ。
さあ、土曜日、はい、日曜日2月の4号で、
はいはいはい、
プロバスケの長崎ベルカのゲームがありまして、
はいはい、
なんとそのなんていうの、うん、エキシビションで、
はいはい、
車椅子バスケの、
うん、
東京パラリンピックの銀メダリスト鳥海選手が やってきて、
そうなんです
ね。それはそれは凄まじい、
うわ盛り上がったですね。
盛り上がりました。でそれとあの女子代表の土田真由美選手も、はい、一緒にのチームなんですね。
あ、そうなんだ。
だから男子の中にその真由美さんも入ってプレーするの、
うわすごい。うん、そうなんだ。
で諫早に、サンライズっていうチームがあって、
はいはいはいはい、
このスタジオのすぐ近くの新道の体育館でいつも練習してる、
うん、はいはいはいはい、うん、あそこでね。
そうだからサンライズもね、あのジャパン級の選手がいますんでね、うん、
あいいですね、
うん、結構ね面白いゲームだったですね。
ちょっと楽しみです ね、
そう、車椅子バスケ、まあ、練習は見たことあるんですけど、うん、実際のね、うん、あのゲームっていうのはなかなかね、うん、見ることなかった。
そうですよね、うん、なかなかね
見ることないっす、
まあ、ないですね、なかなか、うん、行けばよかったな。
しかもオリンピアンですからね。
ねえすごいですね、
うん、で何が嬉しかったっていうか楽しかったっていうのは、うん、その幕間っていうか、はい、ゲームの間で、
はい、
大石知事が来られたんです。
あそうなんですね、うん、
であのコートに立って挨拶されるんですけど、なんとあの青と白のもじゃもじゃの、
はいはい、
ヘアをかぶって、サングラスかけて
それで登場。
登場かっこいい。
うわ
で大久保市長も登場されまして、スーツではなかったです。
うわ
かっこいい、
なんかいいですね。
いいですね。
いや
ね、
そちらも楽しそうやったなみたいな。
そう面白かったです。
素敵ですね。
さ あ、はい、記念すべき194人目のゲスト様をご紹介いたします、
はいはい、
九州ガスホールディングス株式会社吉継工業吉継大輔社長をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
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 ようこそ
スタジオへ。ようこそ。
心臓のバクバクが止まりました。
だいぶ緊張しております。
皆様あのジャニーズみたいな社長様ですよ、
ね、
またまたイケメンの社長さんです。
さあどんどんハードルが上がっていきますね、はい、ジャニーズどんな感じのお話をされるんでしょうね。
どうでしょうかね。ちょっとあのゆっくりお聞きしたいと思います。
頑張ります。
会社 の、 あの自己紹介といいますか、ご自身の自己紹介をまずはどうぞ。
はい、改めまして、はい、株式会社吉継工業の代表をしております吉継大輔と申します。
はい、
はい、当社は、諫早を中心にですね、本社を置きまして、建設業主に、土木建築を、やっておりまして、ちょっとしたリフォームからマンション公共工事までですね、幅広く対応させていただいております。
欲張り、
幅広いですね。幅広い
ちょっとだいぶ欲張っております。
今おいくつですか社長。
確か35歳ですね。
あ若いよ ね、
若いね。
我々の息子世代やもん、
う
ん、
そうですね。
私の息子は33ですから
ですね。うち6かもしれない。36歳だな。
ほぼ一緒やろ。娘とね。
そうねえ。
そんなあの吉継社長は学生時代はどんなことしてる少年だったんですか。
そうですね、やっぱり小さい時は結構外で遊ぶのが好きで、うん、中学校とか高校では部活に結構頑張ってましたね。
何やってたんですか。
剣道をしておりました。はい、中高と剣道してましたね。
中高、
はい、
中高6
年。小は違うんだな。
小学校は違いますね。はソフトボールをしてたんですけど、 あんまり行ってなかったのでちょっと下手くそなんですけども。
ああなるほど。
はい、
で中学校でその剣道に切り替わるきっかけって何だったんですか。
もともとは仲がいい先輩に誘われて入ったんですけども、うんうん、やっぱりこう礼儀武道っていうところには少し憧れもあったところもありますね。
なるほど、
はい、
素晴らしい。
でも中高を続けたっていうのはやっぱすごいですよね。
そうですね、特に高校はすごく過酷だったんですけども、
うん、
最初ですね入部して最初の2週間で10キロぐらい痩せたんですよね。
2週間で、
はあ、だからもう、結構家族とか友達も心配して、大丈夫かみたいな。
はあ、
でもなんとかですね。
走り込みとか。
いや、走り込みっていうか多分今までがあまり頑張ってなかったのかもしれないんですけど、普通に練習するだけでもそれぐらい痩せるんです。はい、
そうなんだ。10キロすごいですよ、
ね、衣装っていうの、
防具っていうのかな、
はいはい、
う
ん、
あれも重いもんね。
重そうですね。
重いですね。
はあ、確かにね、あれをってね、こうメンメンってずっとなんか足をほら動かしてるイメージがありますよね。
ああ、なるほど。
あれはいいのかもしれないね、ダイエットには。
あれ鍛えるために防具に重りつけたりとかしないんですか。
はしないですね。
もしヒューマンみたいですね。
もう普通にやってるだけでも多分めちゃめちゃ痩せると思います。
重いね。
あ、密閉状態やもんね。
そうですよね。
そうですね。
ヘルメットかぶっとるようなもん。
はいはい。
ヘルメットより重くないのかな。
だいぶ重いですね。やっぱりこう、守るためのものなんで、打撃から、
ね、はい、確かにね、
非常に丈夫に作られてるんで、その分重いですね。
まあ、その分首には負荷がかかるわけよね、結局。
そうです ね、
ね、頑丈になればなるほど。
そうね、
だから首も鍛えていかんといかん。
そうですね。
そしてお仕事に就くタイミングっていうのはどういう職種を選ばれたんですか。
は、まあ、幼い頃からですね、祖父おじいちゃんからですね、もう、あの、3代目3代目と言われて育ちましたので、うん、
はい、洗脳ですね。
そうですね。
まあ、
特にもう本当物心ついた時から言われてたんで、あんまりこう深く考えることもなく、まあ、将来は、まあ、おじいちゃんの今、の会社に入るんだろうなみたいな形でずっと過ごしていましたね、幼少期を。
杉谷本舗の社長さんも同じことでした。
で
もう抱っこされながらみんなから
洗脳されてい
って
なんかすごく想像がつきました。私も
それ以外の選択肢なかったもんね。
いや、もう そうですね。はい、
なんか そういったのに逆に抵抗して、
はい、
全然違うところに飛び出す人もいるんです、
う
ん、
まあ、そうですね、本当ね。
その辺はどっちだったんですか。
まあ、私は本当におじいちゃんが大好き で、本当におじいちゃんと一緒にずっと働きたいと思ってましたし、
はい、
なので、あの、全く抵抗はなかったですね。はい、
そしてそのもういきなりそのおじいちゃんの会社に入社するわけ。
はい、はい、そういうわけではなくて、一旦こう 大学に入りまして、うん、修行じゃないですけども、うん、やはり他のところで、
うん、
働いて、入社した方がいいということが意見が多かったので、
はい
はいはい、
県外に
類似の業界。
そうですね、建設業で、うん、大手のハウスメーカーに5年ほど勤務いたしました。
県外、
まあ、県外の会社なんですけど、勤めは県内で、諫早で
支店みたいな、
は
い、
そうですね、
はいはい、どうだったんですか、なんかノルマでいじめられたとか
は。特にそういうノルマが厳しい会社ではなかったので、はい、本当に楽しくですね、仕事させていただきました。
なんか大変そう、ハウスメーカー営業でしょ、
ね。まあ、そうですね、ただやっぱその当時の上司にも非常に恵まれまして、はい、本当にこういい環境でいろんなことを教えていただいたっていうイメージですね、はい、
でも高額商品やからさ。
そうですよね、
そんなポンポン売れるもんでもないやろ。
はい、そうです ね、
ね、
は
い、すごい難しいと思いますよね、コミュニケーション取ってね、やっぱり一生のね、
そうそう、
気持ちでね、決めて買われるから ね、 ね、
やっぱり最初はその、うん、仕事が大変というか、やっぱお客さんに一生のですね、言われた通り、うんうん、一緒に一回の買い物なんで、うん、仕事としてのプレッシャーっていうよりは、やっぱりその一緒に一回のことを任されているっていうプレッシャーの方が大きかったですね。
なるほどね。
ああ、そういい意味でね。
そうですね。はい。
だその辺がやっぱりやりがいにつながっていくよね。
そうですね。やはりこう大変なんですけど、それをこう私に任せていただいた以上は、やっぱり頑張りたいっていう思いと、やっぱりそれを引き渡しした時の達成感っていうんですかね。まあ、もう非常にこう大きいものがありますね。
素晴らしいですね。
まあ、大体通常はその夫婦とちっちゃな子供さんみたいなパターンが。
そうですね、ほとんどですね。
ほとんどそうでしょ、
はいはい、
だ途中で揉めたりしないんですか、夫婦で。
よくありますよ。
よくあるよね、意見の相違ってやつ。
そうですね、
絶対あると思う。
あるよね、
キッチンのね、キッチンの進行を決めるのが一番ね、はい、大事です。女性にとっては
重要ですよね。
重要でしょう、
はい、まあ、ある意味お城やしね、
まあ、そうですよ、
あの高さもあるやんか。
そう自分の身長に合わせてね、
合わせ
て、はいはい、そうですね、
ね、ベストな高さ、
はい、ありますので。
そうね、意見の食い違いはね、いっぱい見られたでしょ
う。、はい、そうです ね、
最近はあのね、あの家事室みたいなのも結構
そうですね、取られる方も多いですね。
ね、うち息子のとこ家事室ありますね、
うん、いいですよね。
そこにあの九州ガスのカンタ君が座ってます、
ね、もう完璧、はい、ガス乾燥機
でもそこでこうアイロンかけられる
よ、ね、完璧、はい、うん、最高です。
そうですね、やっぱり、ね、はい、家事動線っていうのは以前よりかなり意識をされる方が増えてきましたね。
お家の重要なエリアに存在するもん、ね、
そうですね。今や男性もしなきゃいけないからですね。
そうですね、
はい、やりやすいよ。
しなきゃいけないかどうか分かりませんけど
どちらもやってください。
ね、ずいぶん ね、 でどのタイミングでその会社には、
はい、あ、それが、私実はさっき、修行のつもりで入ったんですけども、うん、本当にいい会社で、うん、もうここにずっといてもいいんじゃないかなという気持ちに正直なってたんですけども、はいはい、ただその結婚をきっかけに、うん、やっぱりこう親のことだったり、うん、で、まあ、大好きなおじいちゃんはもうすでにその時は亡くなってたんですけども、っていうタイミングで、まあ、親のこととかを考えて、はいはい、一回、まあ、昔から3代目3代目って言われてたのもありましたので、うん、挑戦してみようかなという気持ちになりました。本当に結婚してすぐ辞めました。
それがいくつの時
が29歳、
29の結婚のタイミングで、うん、もうお父ちゃん、今おじいちゃんお父ちゃんの会社に、はい、入ろうと。
そうですね、まあ、ちょっとどこまでできるかわからないけど挑戦してみようかなっていう気持ちになりましたね。
で代表権っていうか、あの社長としての年齢はいくつ、う
ん、が、33歳の時に1年半前ですね、
うん、割と若手の社長ですね。ね、
そうですよね、お若い。
そうですね、まあ、周りからすると若い方だとは思います。はい、
決め手になったのはやっぱり勇気いるじゃないですか。
そうですね、やっぱりこう家族の後押しもありまして、はい、まあ、正直いや、まだ33歳、まあ、今もあんまり変わってないんですけど、やっぱその時、
う
ん、不安もあったんですけど、嫁さんが、まあ、なんていうんですかね、あなたやったら大丈夫よみたいなことを言ってくれた。
素敵、
恥ずかしいですね。めちゃめちゃ恥ずかしい。
すごい
素晴らしい、
ね、素晴らしい。そんな会話が存在するんですね。
そんな会話
が。うちはもう ご飯食べとって
。あなたなら自分でできる
って言われる。もう寝ればとか。
いや
素晴らしい奥様、
嬉しいですね。
そうですね、ね、今本当に、はい、嫁さんには感謝しております。
ねえ、はい、それは大事にしてくださいよ。はい、
本当に、
へえ、面白い。まあそんな吉継工業さんですけど、あの皆さんご存知のフルーツバス停
を、ね、はい、今ねお名刺いただいたら
作った会社です。
はい、はい、スイカのバス停が載ってました、
ね、え、名刺がね、
うん、お名刺にね、
名刺それ何種類あるんですか。
これが、バス停の種類だけで 4種類ありまして、種類、はい、いちごとスイカとみかんとメロンですね。
キンちゃん何もらったの。
スイカ、
スイカ、
スイカです。
いちごに変えてとか言う人いないですか。
あ、いますいます。
さっき言ったらね、なかったです
。すいません、ちょっと今度いちご持ってきます。
ありがとう。
4枚コンプリートとか、
ね、そうですね、これ実はこれうちの姉がデザインして。
本当に、はい、すごい、
は
い、
お姉さんそういう仕事なんですか。
うちの姉はあの元々は吉継工業で働いてたんですけど、うん、ちょっと結婚を機にちょっと大阪に行ったんですが、その前はずっと事務職で働いてまして、で、デザイン系の学校に行ってましたので。
あ、ちょっとしたイラストは描けるわけだ。
そうですね、はい、まあ、それをこう綺麗にですね、あのショバトさんにこう綺麗にしてもらって、
なるほど、は
い
は
い、してるんですけど。
いや、フルーツバス停って注文が殺到するでしょ。なんか可愛いからいろんなとこから来ません。
そうですね、本当もう、ね、県外とかも海外のからも問い合わせがありまして。
海外からは何を作ってっていうの、
はですね、確かなんかのキャラクターの、はあ、はい、バス停だったと思うんですけど、はあ、はい、
あ、やっぱバス停はバス停な
の、ね、バス停、バス停というかその構造物っていうんですかね、
うん、はいはい、こういうね、
こういう、はい、そういう形のものを作りたいみたいな、
はい、
結構いろんなとこから問い合わせが来ますね。
なるほどね、
もうインスタのね今ねスポットでねいつもみんないますよね。
あれ若い女の子ばっかり。プレート貼っとけば良し
ね。
本当ですね。
本当ね。SNS 飛び交えますよ。
はい、せめてあのほらロゴとかさ。
はいはい。
あ、ね、でもいいですね。こう隠してこうどっかに隠れロゴみたいな。
でも本当昔はそんな人気じゃなかったですもんね。
なんかやっぱりなんなんやろう。やっぱり SNS の効果は大きいやろ ね、 ね、
うん、そうですね。いや可愛いもんやっぱりね。うん素敵ですよ。ね、なんか家にもなりそうなんだけど。
あお庭にね。
なんか子供のさお庭で遊ぶのにいいよなって
。喜ぶやろうね子供部屋みたいな ね、
ね。楽しそうですよ、はい。
注文お待ちしております。はい。
またあの吉津工業さんといえばあの無印の家も吉津工業さんが
そうですね
施工されてるんですよね。
はい。大村に、モデルハウスがあるんですけども、はい、あの雑貨とかで有名な無印良品さんの、お家の部門がありまして無印良品の家っていうんですけども、
はいはい
はい、そちらの方を、もう2年前ぐらいですかねから、はい、させていただいてます。
すごいですね無印のお家があるなんてびっくり、
はい、あおかげさまで非常にこう好評いただいてまして、はい、あのそう、はい、そうですね
モデルルームってどこにあるんですか大村のどの辺、
ね、
小ヶ島
小ヶ島
ですね、
はい、空港通り高速降りて、はい、空港の方にまっすぐ行くじゃん、
はい、
で最終的に突き当たるでしょガソリンスタンド、
はいはいはい、T
字路あるいは右
あ右に、うん、なるほどそうなんですね一行見に、
はい、ぜひぜひいらしてください
右に行くとラーメン屋さんがあるんですよ、う
んはい、ラーメン屋さん
その裏、
ね、その裏
そうですね
へー、はいうんまあ、なんか良さそうですよねなんか自然な感じのお家みたいな感じ
落ち着く、うん、
ああ良さそう
そしてぜひ一度遊びにいらっしゃください、
ね、ぜひ見に行きたい
そうそう、
ね、
金ちゃんの娘さんがもうすぐ
もうすぐ、もうすぐ建てるかな
うもうすぐ見込み客ですから
金ちゃん家建てようか聞いてるから
お待ちしております
お母さんが8割出すよ
心強いですね。そうそうそう8割も8割も
8割出すよ。
いやいいですね無印のお家なんか
いやいいと思いますよ。
ありがとうございます。
なかなかそういうこう知らないんじゃないかな皆さん。
そうですね。ねあのそんな題材的にこう大々的に広告をしてませんので、うん
ね
はい、意外と知らない方も多いんじゃないかなと思って、うん、今日この機会で話せてよかったなと思ってます。
いや本当に、うん、ねもうなんかこうね SNS とかバンバンこう出したらいいんじゃないですか。
あ、ね、そうですね。
ねはい、有名だからね。
そうそうやっぱり無印ブランドやからね。
うん、
すごいそれだけでまず。
そうですよね。ってみんな思うと思いますよ、
うん、中入ったらもうまさにそう無印のショップで暮らしてるようなな
んか良さそう
なんか落ち着く空間
なんか落ち着きそうです
よね無駄がないっていうか
あいいな、うん、シンプルそうでいいですね
そうですねやっぱ特にこう無印良品が好きな方なんかムジラーっていうらしいんですけど、うんうんうん、
あなるほど
ムジラーの方はですねもう本当に喜んでいただくというか
でしょうね、は
い、やっぱりその雰囲気もなんですけども、うん、建物そのもののコンセプトっていうんですかね、うんうん、っていうところもやっぱり、その無印良品の影響を受けておりまして、はいはい、で日本のお家っていうのは結構クリティカルっていうんですかねこう例えば4人家族だったら、うんしっかりこう作り込む子供部屋はここで弟さんの部屋ここみたいな形でしっかり作り込むっていうのが一般的なんですけど無印良品の家っていうのは、うん、あえて作り込まずに、
うん、
あと変化するライフスタイルに合わせて、うん変えていけるっていうようなところが魅力なお家になってます。
素敵いいですね
本当シンプルに作ってある、
うん、そうですね、はい、
そういいですよね変えられるっていうのね。
そうね、
そうですね、
だってね、
う
ん、変わってくるからね
どんどん変わっていくもん、
うん、変わる変わる、
う
ん
そうそうう
ん、結構日本が逆に言うと特殊であ の海外特に欧米とかですね、うん、あのアメリカの方とかでと全然作り込まずにするっていうのが一般的なんですけど、
うん、
逆に日本が結構作り込みすぎるがゆえに後々ちょっと使いづらくなる場面も中にこうあるっていうことで、うん
ありますよね、
ちょっとコンセプトが違う、無印良品の家っていうのが非常にこう人気が出てきてるっていう形ですね、
ね、ますます楽しみ
だって家族がほとんど過ごしおるのは一つの部屋やもん
ねそうですね、
おおむね、
そう、ね、でも本当あっという間に子供大きくなってさ
そうそうい
なくなってさ、ね、その部屋が残っても困っちゃうのよね移動させられてリビングが広くなるとかさ
そうや、ねそうやね、
いいよねそうなったらね
面白い、
楽しみです。
まあ、あの建設の業界のそのお手伝いもされてるんでしょ、その建設の協会。
あ、そうですね、あの建設協会ですね、っていうのにも入っておりまして、
どんな活動なんですか。
はい、私は、青年部ですね、50歳以下の青年部に所属してるんですけども、土木の日っていうイベントで、お子さんに重機に実際に乗っていただいたりとか、はい、あとは、駅にこの前展示したんですけども、諫早の建設物工事中の場面だった、写真だったりとかですね、
なるほど、
そういった形で、建物とか、工事にこう興味がある、お子さんを中心に我々の活動を広めていくっていうようなところですね、をさせていただいてます。
はい、今度も楽しみですね。あ、なんかイベントあるんですか。
はい、ですね、2月の、2月の19日に
日曜日に、
干拓の里で そちらまた重機の方を展示させていただきますね。
乗れるんですね。
乗れます。
お父さんとお母さんが喜ぶんじゃない
か。かもしれない。楽しそうだ。
はい、そうですね、特にお父さんとかで結構好きな方もいらっしゃるんで、はい、ね、結構ですね、幅広く喜んでいただいてますね。は
い、まあ、あのさっきも登場したうちの長男も、はい、今一番欲しいものはユンボです、はい、
もうまた
耕作放棄地を耕して
広大なお庭を、
そうそう、広大なお庭をさらに加工しようとする
楽しそう
ユンボ欲しいって
初めて聞きました、それはぜひ遊びにいらしてください。ま
あ、その青年部って言えば、その、はい、商工会議所青年部、
はいはい、
通称 YEG、
はい、
そちらでもご活躍。
そうですね、私が、YEG にも入ってますし、JC ですね、青年会議所、うん、その2つ、ま、なので、大きく言うとその3つに、うん、JC、YEG、建設協会。
いや、 JC、YEG 両方入ってる人って世の中におる、
世の中にはいると思うんですけど、諫早では多分私だけです。
少ない。
多分いない。
そうなんや。
うん、
両方入って
て、ま、先輩方にはですね、たくさんいらっしゃったんですけど、現在現役では私だけですかね。
貴重や、
すごい。
さあ、そんな吉次社長と話は尽きないんですけど、後半ちょっとね、はい、またその青年部、商工会議所青年部のお話もちょっとさせていただきたい。
そうですね、ぜひお聞きしましょう。
後半も続きます。
聞いてください。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、陽気にしちゃったなった。
令和5年2月6日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。本日は九州ガスホールディングス株式会社吉次工業吉次大輔社長をお迎えしてお送りしておるところなんですけど、まあ、前半のラストで出てきました商工会議所青年部、
はい、
通称 YEG、
はい、
まあ、この宣伝をしていただこうと思いまして。
はい、ありがとうございます、
ね、電話しちゃうぞのコーナーなんですけど、なんとスタジオに来ちゃったぞのコーナーになってしまってるんですけど、はい、諏訪さん、こんにちは。
あ、こんにちは、九州テクノ株式会社に勤めてます、YEG では、今年度広報室を副室長を仰せ使っております、諏訪と言います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 広報なんですね。
今広報で、
はい、広報でどんなことをするんですか。
今広報でですね、まあ、YouTube の活動だとかですね、今諫早 YEG チャンネルということで、今年から、YouTube チャンネルを開設して、まあ、今登録者数がまだ伸び悩んではいるんですけれども、
はいはい、
まずはじめとして取り組んでおります。
あれ簡単に伸びないですよ。
そうですね、
伸びない伸びない意外と伸びない。そうそう、でもあれよ、なんちゅうの、登録者数があんまいないのにやたら、
そうですね、
視聴回数が伸びてるやつもあるし。
そうですね、
逆もあるね、
はい、あります、
不思議よ、はい。どんな YouTube チャンネルやってるんですか。
今はですね、この前イベントでさせてもらった、新幹線イベントとかですね、うん、あとは我々研修をいろいろしてるんですけれども、まあ、それの研修の意気込みだとか、はい、そういったのとかですね、吉嗣社長にもご登場いただいたんですけれども、はあ、YG 会の社長さん の、 働く人ということで、はあ、経営理念についての、動画等を編集して、
かっこいい、
はい、させてもらってますので、ね、ぜひ皆様一度登録とですね視聴していただければと思います、
歴代 YG の皆さんも結構この番組はもう出られていて。
そうですね、
うん、誰がおったかな、東さん、東さん、それからマタリさん、
あ、そうですね、シンテックのマタリ社長、
それからオートザム松田、
はいはいはい、
山中さんもそうですよね、結構出られてます。
あ、もう先輩方が、うん、出ていただいてるんですね。
えぐい先輩方。
そうですね、元気な方ばかり。
元気な方ですね。
はい、
まあぜひご紹介いただければ、はい、順番で出ていただいて結構です、
ね。あ、そうですね。もう他にも諫早で活躍されてる、はいはい、方がいっぱいいますので、ね、ぜひ、はい、みんなで出てもらえればなと思います。
ね、
はい。
諏訪さん、 YG の魅力ってどこですか。
やっぱり私経営者ではなくサラリーマンではあるんですけれども、うん、はい、いろんな経営者の方の考えやですね、経営理念だとか、
なるほど、
そのビジョン、将来を見据えたビジョン、いろいろ聞けるということがやっぱり会に入って話をすることでですね、いいことだなと思ってます、
ね、はい、払わって話せますもんね。
そうですね、
でいろいろ教えてくれるでしょ。
はい、教えてくれます、ね、夜のお酒の飲み方から、
ね、飲み方とかですね。
あとは真面目な話を3割くらい、
ちょっと少なくないですか、大丈夫ですか。
いや、僕若い頃は先輩に教わったのは、仕事はよかけん飲み会だけは遅れるなっていう、始まった後から戸を開けてくるなっていう、ご指導を受けてましたけどね。
まあ、そう言いながら和気あいあいとですね、いろんなことを相談乗らせていただいております、
ね、はい、今 YG、 諫早 YG って何歳までいけるんですか。
今45歳までですね。
45まで、
はい、
45だと卒業、
卒業になります。
卒業したら中小企業家同友会に来るという流れですよね。
ちょっとそれは、はい、今現会長にちょっと相談しようと思っております。
もう自動的にそうなる仕組みをなんか作りたいな。
なるほどですね、うん、でもそういうのもいいかもしれないですね。
いいかもしれないでしょ。
はいはい、
ね、だから他 の、 会、大人の会ありますけど、
はい、
まずは中小企業家同友会にスライドして、はい、3、4年よく考えて次のステップを踏むというのは。
あ、 まずかなりも考えずに同友会に入
る。とりあえずもうスライド、自動スライドです。
わかりました、
うん、3ヶ月前に言わない限りは自動更新。
結構なルール作りますね。なるほど。
まあ、コロナ禍もありましたけど、活動的にはどうだったですか。止めなかったですか。
そうですね、今年度は会える子どもフェスやですね、新幹線イベント等で、はい、いろいろ子どもさんたちを楽しめるイベントを開催できたのかなと思っております、は
いはい、でかいの作ってましたもんね。
そうですね、新幹線、
新幹線しばらく図書館にありませんでした。
そうですね、図
書館にあれでしょう、はい、
そうですね、あれも大変でした。あれを運ぶのもですね、
はい、あれ吉次工業で作ったの。
あれは吉次工業ではないんですけどもあの他の YG メンバーでですね、一生懸命、ま、私もあの制作に手伝いはしましたけどもですね。
で、あの会える子供フェスではこういうふうな、
はいはい、
あのクリスマスツリーをですね、あの移動をあの子供さんたちに作ってもらって、あの飾り付けですねしてもらいました。
ああ、はい、2022年のクリスマスシーズンですね。
そうですね、去年ですね。
去年ね、はい。なんか春先に向けてなんかまたあるんですか。
春先がちょうど入れ替わりの時期でございまして、
ああそうかそうか。
はい、私が次年度ですね、あの会員増強委員会の委員長をする予定でございます。
会員増強。はい、ああなるほど。
もういっぱい人が来てほしいなと思ってですね。やっぱり異業種交流の場でありますので、
はい。
吉次社長はじめですね、いろんな方をあのご紹介いただいてちょっとスカウトしに行こうかなと思ってます、ね、
すごいいい会だと思いますし。
そうですね、
はいはい、
私も実は、来年は会員増強委員会、あの同じあの委員会ですの で,
委員会で増強に回るんですね、は
い、そうですね。
今伊佐谷でどれくらいいるんですか。
今75名ですね。
あ、いい感じですね、はい、なんかね80前後が良さげなんですよ。
おそうなんですね、
私の経験上。
なるほど。
一つの段階として、はいはい、なんかベスト数字みたいな気がする
あれでも今年、じゃあ来年何人目指してるんでしょう。
来年はですね、はい、まあ、会長予定者が同級生っていうところもあって、うんうん、その会長予定者の目標は100を超えると。
100を超えたら最高でしょうね。
そうですねいや私たちとしてもなんとか本当にいい会ですので、私も本当その自分のですね、あの私の成長だったりとか私の人脈作りですね、うん、でも一緒に志を同じくする仲間を本当にたくさん増やしたいと。
いや素晴らしい
思ってますんで、まあ、とりあえずは一回は顔を出していただければ雰囲気とかですね、うん、分かると思いますんで、ぜひぜひ。
やっぱり100を超えるその組織を作ってさえいただければ、その方々がいずれ45歳になって自動的に流れてきますから、どういう会に
まずは YG で、
ま、YG を増やしていただいて、
ちょっと楽しようとされてませんか。大丈夫ですか。でももちろん頑張るんですけど
ぜひぜひね、やっぱりね経営のヒントは異業種にありだと僕は思っていて、ね、悩める人たちぜひね、あの青年あ商工会議所青年部ね、もう叩いてみてください。
もう出会いの場になりますので、
ね、
はい、ぜひお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、本日はちょっと短い時間でしたけど、諏訪さん、
はい、
ありがとうございました。
いえ、こちらこそ。
また一つ、
はい、
機会があれば、
はい、
よろしくお願いいたします。
承知いたしました。
ありがとうございます。貴重
な時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
一緒に悩んでやれるだろう。そんな答えを考えたりしてる。
社長さんいらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めさせていただきます。さあ吉次社長、どんな思いで今の役割、はい、今の自分を続けられていますか。
そうですね、正直、まあ、模索中といいますか、うん、今ですね、考えていることっていうのは、まあ、私がや、会社がですね、吉次工業が今よりも、地域に貢献するにはどうしたらいいかとか、うん、あとは、地域の方が今何に困っていて、まあ、それをどうやって解決できるのかっていうですね、うん、それを、そのために私たちがですね、の会社っていうのを強みを生かしていく必要があると思いますので、まずは働いてる一緒に働いている社員さんたちがですね、得意を生かして活躍できるような環境を作って、そして会社として強くなって、でその強みっていうので、地域に貢献したいなというふうに思っております。
なるほど、地域の課題解決ですね。
そうですね、
悩める人
いいですね、
うん、金ちゃん悩みないの。
悩みですか、うん、もうありすぎてですね、うん、今度ゆっくり
美しすぎること以外で何かあるんですか。
あら、それも一番の悩みでございますけどね。
解決できるようにちょっと頑張りたいと思います。
ありがとう。
私はもうペーペーが減らないことですね。
めちゃめちゃいい悩みじゃないですか。
いい悩みですね。
いや、それはね、
私貢献しますよ。
なってごらんって、は
い、
なんて、
え、どういうことですか。
スマホが重たくて、
え。すごいですね。初めて聞きました。
使った方がいいですよね。
いや、頑張って使ってるんですけどね。いや、楽しいですね、課題解決。
いいですね。
なんかどんな悩みみたいな、うん、お客さんと話してて、うん、こんなの解決してくれんかなみたいなってあるんですか。
まあ、特に相談を受けるときどちらかというと具体的な案件の相談が多いですので、はい、まあ、そのここで悩んでてっていう相談とか特にはないんですけど、やっぱこう物件を進めていく中でですね、あの、こういうところをちょっと解決したいとかってなると、私もすごくそういったのは好きですので。
その働きがいやろ。
そうですね、
当初に戻ると。
はい、はい、そうですね、やはりこうお客さんのこうご希望だったりっていうところをこういかに、やっぱ建物を建てるっていうことは、建てるのがほとんどの方が目的ではなくって、やっぱり建てた後にこういう活動をしたいとかですね、はい、っていうその奥にですね、もう一つの大きな目的があると思うんで、そちらっていうのをうまくこう聞き出して、それを実現できるような建物とかですね、にするっていうのがやっぱりこう生きがいといいますか、はい、になってますので、そこは非常に好きですね。
あれ、一軒家が多いんですか、マンションが多い。
割合でいうと、そうですね、マンションだったり。
マンションが多い、
はい、はい、ですね。商業施設とかが多いんですけども。
商業施設も作るんですね。
そうですね、はい、はい、
すごいですね。
すごい、
幅がね、幅が広いから、
うーん、バス停から商業施設まで。
本当ですよね。
そうですね、
すごい。
ちょっと欲張り
大事ですよね。
もう、まあ、以前からもうタイル1枚からビルまでっていうことで、建物の範囲を言わせていただいてて、
タイル1枚から、
はい、ですね、はい、なので本当に、結構些細なことでも本当に何千円の仕事でもしてますので、何か建物のこととかですね、お困りことがありましたら相談いただければ、
ちょっとしたことをね、
はい、はい、対応させていただきます。
金ちゃんとこもそろそろ土地探してもらったら。
そうですね、
はい、また希望のエリアを教えていただければ。
どんどんここで進んで
も、はい、一生懸命探してます
ので。お仕事進んでいっても
、そうそう、どんどん進んでいってもらう。まあ、これからやってみたいこと、未来どのようにお考えでしょうか。
そうですね、私も建設業をしてますので、はい、会社にですね、建物とか建設業に興味ある若者が吉津工業に入りたいと、
入りたい、
はい、言ってくれるような会社にしたいなと思っております。
どんな姿を見せたいですか、社長として。
はい、私自身が、昔から勉強もスポーツも特にこう特技もなく、うん、リーダー的な存在でもなかったですし、特に目立つような存在でもなかったんですけども、そんな私でもですね、信頼できるたくさんの仲間と、素晴らしい会社を作っていて、で、うん、それを諫早の子どもたちに見せていきたいと思ってますね。やはりこう普通に何でも昔からできてっていう人ではなくて、私みたいな、うん、まあ、凡人みたいな人でも、うん、素晴らしい会社を作って、社会に貢献できるっていうことをこう見せていきたいなっていうのが、まあ、夢ですね。はい、
あ、
そういった
のですね。素敵な夢やね。
もう見せられてるですね。
かっこいい。
かっこいい。
めちゃめちゃ恥ずかしくなりました。
いやー、いいと思う。
子供たち喜びますよね。やっぱりね、夢が広がった方がいいですよね。
もともとスタートが働きがいからやからね。
そうですね、私の場合はですね。ね、はい、はい、
お家とかビルを作る、ね、
そうです
ね、高額商品をね、うん、お作りするという、
そうですね、
その喜び、
はい、はい、やっぱ働きがいはすごくあると思います ね、
ね、
はい、はい、
すごい、なんかいい方を見てるもん ね、
いいね、うん、やっぱりね、うん、やりがいがあるって感じるっていうことも、やっぱり合ってるんですよ、ぴったりね。
そうやね、うん、
そうですね、もう仕事は本当に楽しいです ね、
ね、
はい、
もうすごい、はい、いい社長さん、
いい社長、いい、
本当に
そういう背中を見せれば子どもたちもね、
ね、
豊かに育つよ、
うん、そうですね、そういう風になってくれればいいんですけども、
うん、今はいくつといくつ、
あ、子供ですか、私の子供、うん、あ、は、5歳と3歳です
。5歳と3歳ってことは、はい、まだ小学校ではない、
そうですね、
可愛い盛りですね、
そうですね、う
ん、一緒に遊ぶ時間とかあるんですか、
うん、そうですね、なかなか取れないんですけど、ね、はい、やっぱり休みの日とかはですね、うん、もう極力、はい、子供に時間を使うようにしております。
そうですね、
はい、
何して遊ぶんですか、
この前も、うん、公園に行って遊んだりとかですね、まあ、公園ぐらいですかね、はいはい、
でも子供公園が一番いいんじゃない、
そうなんですよ、どこ行きたいって言ったらもう公園ってしか言わないんで、
ね、う
ん、
そうね、う
ん、
はあ、諫早すごいですよね、
諫早、はい、公園持ちやもん、
すごいですよね、うん、はい、うん、私もいろいろ市街とかも行きましたけど、うん、やっぱり結局やっぱ諫早の公園が一番楽しいですね、う
ん、いやほらね、竹雄の小松市長さんがこの番組に出られた時に諫早の運動公園に来てるって、
はい、
わざわざ来られるそうですよ、
そうなんです ね、うん、
言われてます、
こんないいとこない、竹雄にはない、
ね、充実してる、
充実してる、
本当すごい、
ね、さあチャイムが鳴りまして、
はい、
なんだかんだで残り3分なんですけど、
はい、
生放送ラジオいかがでございましたでしょうか、
まあ最初は緊張したんですけど、うん、すごく楽しかったです、
ね、
はい、
そう言っていただけると私たちもやりがいがあるんですけど、
そうですね、やりがいがあります
ぜひいろんなところで宣伝していただいて、
はい、
ね、いろんな経営者の方、
はい、
経営者に限らずともいいので、
はい、
中間の方でもいいので、こうリーダーシップやってる方とか、
ね、はい
はい、あと YG でなんかこう、
そうですね、
役職持ってる人とか、うん、
はいはい、
全然宣伝使っていただいて構いませんので、
はい、ありがとうございます、
請求書が後で来るだけです
そういうシステムなんですなるほど、
さあ来週ですけども、はい、令和5年2023年2月13日月曜日、
はい、
記念すべき195人目のゲスト様はですね、
はい、
北九州から
北九州
お越しになるんですけど、
はい、
落水陽介さんとおっしゃいまして、はい、Facebook のプロフィールには PLS という難病にかかりました、はい、足や手が動かなくなっていき言葉も話せなくなり、うん、寝たきりになる病気、それでも笑顔で人生を楽しみますっていう方、うん、
素晴らしい方ですね、
電動車椅子で来られます、
うわすごい、
なので、うん、こっちも電動車椅子で迎え撃とうということで、
はい、
秋山大輝さん17歳にアシスタントをお願いしてまして、
は
い
は
い、
大輝先生
スタジオでラジオのスタジオで電動車椅子対電動車椅子です
ごい
すごいですね、
また盛り上がりますね、
そう音だけでどう伝えるかっていうのは課題なんやけど、
いやなんか想像するにお茶話す時間ないですよ、多分ね2人が一生懸命
多分
絶対そうなりそうな気がする、
ね、すごい企画なんですけどね、
すごいですね、
まさにダイバーシティ、
うん、本当です ね、
ね、面白いと思いますよ、ね、秋山君もすごい出会いやと思う
ね、うん、本当ですよ ね、 ね、まあ、楽しみしてるでしょ、
秋山氏は先天的にもう車椅子、
うん、
落水氏は後天的だから、もともとサッカーやってた人らしいんで、
うん、人生いろいろありますね、
人生いろいろですよ、
本当ね、
のまんばやっとらるかみたいな感じですよ、
うん、でも素敵な過ごし方ですよね、
そうそう、でもめっちゃのんべえらしい
本当ですか、
落水さんね、夜の街も繰り出してるみたいな、
おお、いいですね、
うん、そうそう、うん、楽しまんてやっとれんってそりゃそうやろね、
本当だ
ねえ、だからその翌日にですね長崎の商業高校で講演会されるんですよ、
はい、うん、そうなんですね、
その前日でね来られます、うん、ということでよろしくお願いします、
はい、
ということでお別れのご挨拶をしましょう、吉次社長様心の準備はよろしいでしょうか、
頑張ります、
はい、吉次工業吉次大輔社長様もご一緒に、あ、諏訪さんもご一緒に、せーの、
また来週、
元気な若者募集中です、
バイバイ、 YG もね、
あ、 YG も、
YG もじゃんじゃん入ってください、
わからない、今ご飯を食べたのにまたすぐご飯を食べるという、散歩に出かけるのはとってもいいことだけど、そのまま家に帰ってこなかった、
ああ月が地球の影になる皆既月食ああ健康な生活の影になる皆既月食